と広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の竹井が
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
気づけばもう10月ですね。
はい、
あかりさん、
はい、
今年もあと3ヶ月を切りましたね。
早いですよね。
はい、
もう年を重ねるごとにだんだん時間が経つのが早く感じるようになってきました。
はい、
そういえば10月といえばイベント盛りだくさんですよね。
そうですよね。
例えばハロウィン。
あ、なんかいいですね。
竹井ちゃんはハロウィンといえば何でしょうか。
あ、やっぱり仮装じゃないですか。
だよね。
はい、
私たちも仮装いっぱいするんだけど、竹井ちゃんはどんな仮装をしたことがある、
は
い、
私はあの天使の格好をしたことあります。おなんか白い服を着て、
うん、
全身白い服で、うん、あの天使の輪っかのカチューシャを頭につけたことがあります。
いいな、私ね天使一回やってみたかった。
あ、そうなんですか。
可愛いだろうな。
ちょっと恥ずかしいですよ。
いや、もうハロウィンなんか恥ずかしさないから大丈夫、
ね、
大丈夫。私は白猫ちゃんや黒猫ちゃん、はい、基本猫の仮装をしてます。
あ、やっぱり猫好きのあかりさんならではですね、う
ん、もちろん猫が大好きですからね。
あとは秋の味覚狩りなんかもいいですよね。
はい、そうですよね。私も小さい頃に祖父が畑をやっていて、
はいはい、
お手伝いしてたんですけど、はい、芋掘りやってました。
いいですね。芋美味しいですよね。
そうです。芋がさつまいもが大好き で、
はい、
で秋になるとやっと収穫ができるって言ってすっごい楽しみにしてました。
それは楽しそう。
小さい頃に経験できてよかったです。
いいですね。
はい、
私はあとは秋に衣替えをしたいなと思います。あ、
衣替えちょっと大変ですよね。
でも最近朝晩結構寒くなってきたので、うん、もうそろそろ衣替えをしないとちょっと凍え死んじゃいそうなので、
うん、そうですね、私もちょっと寒くなってきたんで頑張って衣替えします、
う
ん、
一緒に頑張りましょう。
はい、そういえば蟹市ならではの10月のイベントもありますよね。
はい、ということで今回は現在開催中の花フェスタ秋のバラ祭りについての話題からです。
はい、花フェスタで毎年春と秋の2回開催されるイベントです。今年の秋のバラ祭りも内容盛りだくさん、見応えたっぷりですよ。
他にも以前の放送でお伝えした蟹市の検定である経検定についてや最近話題の東美濃観光パスポートについてなど盛りだくさんでお届けしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずはじめは花フェスタ秋のバラ祭りに関する話題からです。
はい、バラ祭りは花フェスタで毎年2回ずつ開催されているイベントです。バラといえば蟹市で思いつく代表的なお花ですよね。
そうですよね。
春に咲く花というイメージが強いんですが、実はバラを本当に楽しむことができるのは秋なのかもしれません。
はい、気温がゆっくりと低くなる秋にはバラのつぼみもゆっくりと成長するので、うん、色や香りの成分が十分に蓄えられます、
うん、
そのため秋バラは色が濃く鮮やかで香りが濃厚になるのが特徴なんです。
はい、じっくりとバラを楽しむことができそうですよね。
そうですね。
ところで今回のバラ祭りの見どころは何でしょうか。
はい、今年の秋のバラ祭りのテーマは恋です。
おお、
バラの香りに包まれながら恋の予感を感じることができますよ。バラと香りと恋のトンネルや恋の気分を盛り上げるフォトスポット、
うん、
さらにバラに囲まれたバージンロードも登場しますよ。
もうなんだかロマンチックですよね。
そうですよね。
今手元にパンフレットがあるんですが、
はい、
なんと100本バラの花束を見ることができるんですね。
そうなんですよ。土日祝日限定で花束を持って記念写真を撮ることができるんですよ。
おー、すごい。
100本バラの花束って女性みんなの憧れですよね。
はい、ドラマなどでは見たことがあるんですが、
はい、
実際に100本のバラの花束を見ることがないので、はい、なんだかドキドキしてしまいます。
絶対綺麗ですよね。
はい、ぜひ見に行ってみたいです。
はい、
他にも恋をテーマにしたスイーツやグルメもあり、食も充実していますよ。 自分好みの鯉の味を見つけてみてくださいね。
はい、あかりさんが気になる鯉の味はどれですか？
はい、カップルバラジェラートというもので、一つのジェラートにピンク色のバラ味と青色のミント味のジェラートが乗っていて、はい、本物のバラも乗っていて美味しそうです。
そうですよね、はい、ピンクと水色ですごい写真で撮ってもとっても綺麗そうですよね。
最近流行りのフォトジェニックってやつですね。
そうですね、私はこのフラワーパンケーキが気になります。
お、
上に生クリームとベリーがたっぷりと乗っていて、うん、ボリューム満点ですよ。
わー、パンケーキって女子にはたまらないですもんね。
そうですね、あかりさんも大好きでしたもんね。
大好きです。
他には、あ、11月3日には花火コンサートがありますね。
はい、
バラ祭りのビッグイベントです、うん、カラフルなレーザーと1100発のギアゲ花火が音楽に合わせて打ち上がります。
バラを楽しんだ後に花火を楽しめるのは嬉しいですよね。
はい、
秋の花火、私も大好きです。
私も大好きです、
うん、他にも秋のナイトローズガーデンなんていうのもありますよ。お、3つの明かりスポットを巡りながら夜のバラ園を楽しめるんです。私も一度行ったことがあるんですが、はい、日中と夜とでは全然バラの雰囲気が違うので、はい、ぜひ皆さんにも行っていただきたいです。
そうですよね、
はい、
あとは私はこのハロウィンリース作りが気になります。花フェスタの花の地球館というところで10月14日に開催されるのですが、
はい、
材料費1000円で自分のオリジナルのリースができちゃうんです。
家族や友達とみんなで楽しめそうですよね。
そうですよね。花フェスタ秋のバラ祭りの開催期間は10月7日の土曜日から11月5日の日曜日までです。時間は午前9時から午後5時まで、最終入園時刻は午後4時30分です。日にちや曜日によって開催されるイベントや催し物が異なりますので、詳しくはチラシまたは花フェスタのホームページをご覧ください。
バラの魅力が引き立つこの季節にぜひ花フェスタ記念公園に足を運んでみてくださいね。
次は経験艇についてのお話です。
はい、
リスナーの皆さんは4月にお話しした経験艇を覚えていますか？
経験艇とは皆さんに蟹市のことをもっと知ってもっと好きになってもらいたいという願いを込めて作られた蟹市に関するクイズ形式の検定のことですよね。
はい、
4月には経験艇の初級編についてお話ししました。
そしてついに最近この経験艇の中級編と上級編も登場したんですよ。
お、
今回はその内容を皆さんに少しだけ紹介しちゃいます。
私も中級上級編の問題はまだ見たことがないので楽しみです。具体的にどんな問題があるんですか？
例えばこんな問題がありますよ。
はい、
蟹市の外国人児童数は岐阜県内で1番ですが、
はい、
どこの小学校が一番多いでしょう？
おー、確かに最近は外国人の子どもたちをよく見るようになりましたよね。
そうですよね。
答えも気になりますが、岐阜県の中で蟹市が一番外国人児童数が多いということにも驚きです。
問題を解くことで新しい知識も増えていきます。
はい、
読んでいるだけで蟹市のことについて詳しくなれそうですよね。
はい、
ちなみに今の問題は中級編にありますよ。
おー、そうなんですね。この問題が中級編ですか？
はい、
なかなか難しいですね。
そうなんです。
上級編はどういった問題が登場するんですか？
はい、上級編には蟹市に関してさらに詳しい知識が必要な問題ばっかり出てきますよ。でも知識や歴史の問題ばかりでなく、蟹市のホームページや街を見渡せば解ける問題もあるんです。例えば蟹市のマンホールの蓋に描かれている図柄は師匠と何でしょう？
わー、いつも見てるはずなのに分かりませんね。難しい。
そうですよね。マンホールは街中でたくさん見かけますが、普段はなかなか意識して図柄を見ることは少ないですよね。
はい、
あとは中級編の問題だと、
はい、
蟹市内に名鉄蟹川駅というものがありますよね。
はい、
その蟹川駅という名前になる前の駅名は何でしょう？
わ、うんうん、 からないですね。
そうですよね、意外と知らない知識が。
その前に駅名があったんですね。
そういうことです。
おお、わからない、難しいな。
他には上級編だと、
はい、
あ、こんな問題もあります。蟹市の小学校の学校給食の中では、
はい、
岐阜県産の肉を使用しています。
はい、
使用している肉の種類は何でしょう。
これまた難しいですね。お肉大好きなので、うん、はい、こういう情報は知っていたいんですが、
はい、
ちょっと難しい。
そうですよね、鶏かな、牛かな、
豚かな、
豚かな、
皆さんも考えてみてください。
もう一つだけ、
はい、
上級編にはこんな問題があります。蟹市役所の西側に薩摩大橋があるのですが、
はい、
入り口はどちら側でしょう。
難しくないですか。
そもそも入り口があるんですかね。
そう、入り口あるんですね。どっちが入り口なのか出口なのかわからないです。
はい、
なんだか問題用紙を片手に蟹市中を散策したくなってきました。
そうですよね。中級上級編は初級編に比べて難しい問題が多いです。
はい、
特に歴史の問題にはなかなか答えにたどり着けないものもあると思います。そんな時はおじいちゃんおばあちゃんや近所の人に聞いてみるのもいいんではないでしょうか。意外と簡単に答えてくれたり、もっと面白いお話が聞けるかもしれないですよね。
はい、家族やお友達同士で図書館に行ったりして一緒に問題を解くのも面白そうですよね。
そうですよね。みんなで一緒に答えを探せばより楽しくなるし、記憶にも残りやすいですもんね。
はい、
経験点の問題は蟹市ホームページや市役所の総合政策課、また各連絡所で手に入れることができますよ。
リスナーの皆さんも経験点を解いてみたくなったのではないでしょうか。今まで見えなかった蟹市の良さにも気づけるはずです。みんなで楽しく経験点の問題を解いて蟹市物知り博士を目指してみてくださいね。最後は旅のお供、東美濃観光パスポートについての話題です。
東美濃とは多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、蟹市、御嶽町の総称です。これらは2027年開業予定のリニア中央新幹線の沿線七市町にあたるんです。
はい、東美濃観光を盛り上げようと作られたのがこの東美濃観光パスポートです。
はい、
指定の観光施設や宿泊施設などで提示すると料金の割引や粗品がもらえるなど、いろいろなおもてなし特典を受けることができるお得なパスポートなんですよね。
そうなんですよ。おもてなし特典を受けながら参加施設でスタンプを集めます。
はい、
集めたスタンプの数に応じて豪華商品プレゼントの抽選に応募することもできるんです。
はい、例えばスタンプを3つ集めると東美濃特産品詰め合わせ2000円分相当に応募することができるんですよね。
はい、
他にも東美濃エリア内で使える宿泊券1万円分など豪華プレゼントが用意されています。さらに七市町でそれぞれ1個以上のスタンプを集めると応募できる東美濃周遊賞なんていうのもありますよ。こちらの商品は当たってからのお楽しみです。
つまりたくさんスタンプを集めるほどより豪華な商品が当たるということなんです。
お
スタンプ対象施設はエリア内でなんと248箇所もあるので、うん、たくさんの施設を回ってみてくださいね。
はい、ちなみに蟹市ではどんな施設が対象になっているんですか。
はい、蟹市では花フェスタ記念公園や湯の花アイランド、荒川豊造資料館、道の駅蟹ってなどがありますよ。
おお、
対象施設についてはパスポート受け取り時にもらえるガイドブックまたはホームページで確認することができます。
この他にもまだまだ対象となっている施設があるので要チェックですよ。
はい、そして肝心なパスポート発給所です。エリア内に43箇所あり、蟹市では市役所観光交流課内の蟹市観光協会、また道の駅蟹ってホテルシンセリティの3つが発給所となっています。
はい、
各箇所に備え付けの申し込み用紙またはポスター裏側の申し込み用紙に記入し窓口でパスポートと交換してください。
先ほどお伝えしたプレゼントの抽選応募はこの3つの発給所のうち蟹市観光協会道の駅かにっての2カ所でできます。スタンプがたまったらぜひ応募してくださいね。郵送でも応募ができますよ。
東美濃観光パスポートは平成30年2月28日の水曜日まで実施しています。ぜひパスポートを使って家族や友人と一緒に東美濃観光を満喫してみてください。
そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
はい、今日もあっという間でしたね。
はい、そういえば山城に行こう2017戦国の城がもうすぐ開催しますよね。
そうですね、前々回の放送でもお伝えしたように山城を巡って食べて遊んでと本当に楽しみいっぱいのイベントになっているんです。
はい、もう私は楽しみすぎて最近は早く21日が来ないかなってうずうずしてますよ
そうなんですね、
はい、
私も漫画戦国のコミックを読んでみたんですが、
はい、
読んだら面白くってますますこのイベントに興味が湧きました。
私も読まなきゃ
会場で戦国のキャラクターにまた会えると思うととっても楽しみです。
はい、そんな山城に行こう2017戦国の城に関して武井ちゃんから重要なお知らせがあるんですよね。
そうなんです、山城に行こう2017戦国の城は10月21日土曜日から23日月曜日の3日間開催します。
はい、
22日日曜日のイベント会場は当初はユトリピアを予定していましたが衆議院議員選挙の投票所となるため蟹市文化創造センターアーラに変更となったんです。
アーラの主劇場ホワイエや芝生広場が会場となるんですよね。
はい、
皆さん会場を間違えないようにお気をつけくださいね。
会場が変わっても戦国の勢いは止まりませんよ。
はい、
皆さんでイベントを盛り上げていきましょう。
はい、
たくさんの方のご来場をお待ちしています。
それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。武井ちゃん準備はいいですか。
はい、
せーの、
それでは皆さんアディオース。